ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今週はサンキューウィークです。今日はですね、水曜日第1週目ですね、聞いて聞かせて瀬戸の防災でおなじみの防災ネット瀬戸代表の石原昌司さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと曜日が違いますが、はいはい、よろしくお願いします、はい。まあ、サンキューではおなじみなんですが、防災ネット瀬戸の代表としてもうあちこちで防災といえばこの人だよという声がね、聞こえていますが、うちが去年主催した防災セミナーにもね、来ていただきましたが、
はい、あの時も参加をさせていただきまして、大変参考になると言いますか、そういう話を受けたまりましたね。
本当に嬉しかったです、来ていただいて、はいはい。もう防災ネット瀬戸さんは何年ぐらいなんですか？
これはですね、2009年ですから、はい、今からまあ大体5年前ですかね、はい。今年で4年目になりまして、もうじき丸5年になりますけど、いわゆる市政80周年というイベントがあったはずですが、はい、うん、その時に何かこう防災に関係する市民団体の人たちが、うん、こうなんかネットワークのようなのを作って、やっぱり瀬戸の防災を一遍考えながら、市民の方たちに防災 の大事なことでありますよとかですね、はい、防災の大切さから自助共助公助とはどういうものなのかとかですね、そういうものを啓発をしていく、そういう団体として発足をしたのがこの防災ネット瀬戸という団体なんですね。
自助共助公助っていうのもね、はい、一見こう耳で聞くと、はい、何のことって感じですもんね。
そうですね。ですから自助共助公助というのはもうメディアでも取り上げます、新聞だとか、ラジオだとかテレビにもう盛んに自助共助公助という言葉が出てきますけども、はい、これは防災を語る場合に一番大事なのは自助なんですね。で、自助というのは具体的にはどういうことなのかというと、その災害が起きた時の自分の命は自分で守るって、これ非常に使い慣れた言葉なんです。これには実に深い意味があるんですよね。ですから自分が助かるためにどういうことを日頃から考えなくてはいけないかと。で、例えばですね、東北にですね、津波てんでんこという言葉がございますよね。だからそれは極めて残酷なその捉え方をする人はするんですけどね。例えば年老いたおばあさんが一人寝ているのも、もう、はい、例えばもう見捨てて逃げていかなくてはならないという非常に断腸の思いということも含めておるんですが、この中には日頃からそういう、例えば津波が押し寄せたり地震が起きたときに家族としてはどういうその行動を取るかということを日頃ですね、家族で話し合うよと、はい、それからまず自分がの命を助けなくて、自分が人の命は助けれないでしょうという、そういう発想なんですよね。ですから天然バラバラ逃げるんだよという、いかにももう無責任な行動を取りなさいよということを昔の人は奨励をしておるにやに聞こえるんですけど、実はそうではなくて、まず自分が助かって、それから地域の共助公助に協力をしなくてはいけません、はい、一人一人がそういう資格を持ちましょうよと、そういうことがこの自助共助公助に含まれてるんですよね、
は
い。
私ね、それでちょっと思い出したんですけど、釜石で防災教育をやられてた群馬の片田教授の講演を受けた時にぐさってすっごい心配したのは、この小学校で教育をした最初にアンケートを取ったら、地震が来たらどうしますかって言ったら、お母さんを待っているとかね、お母さんの携帯に電話するっていうのが一番多かったんですって。うちの息子そうだってそれじゃあ助からない
と。ですからこれもどこ だいたい防災の話をするといえば釜石の奇跡というね、そういうふうに取り上げられましてね、片田先生が8年あそこへ通ってですね、まず率先避難をね、子どもたちにこう教育をして、でとにかく高台へ逃げなさいと、で最初の想定にとらわれるんだと、とにかく逃げなさいと、 そういうことも徹底して子どもに教育をしてですね、あそこはあの何千人という小中学生いたんですけどね、まあ、あのたまたまその時にあの病気か風邪をひいてうちに行った子は5人ほど犠牲になりましたけど、あとは全部助かったという、
そうなんです
ね、まさにこれは奇跡でしょうね。
そうですね、でね、そこの今お話があった次女一番だってことなんですが、うち の, あの上の子なんかはこう、まあ、障害が重くて自分で逃げることができない、自分の身を守ることができない、そういう人たちも、まあ、障害というんじゃなくてやっぱり高齢でとかね、あの赤ちゃんでとかいると思いますが、はい、まあ、よく要援護者という言い方を、
は
い、
まあ、要援護者と言いますのは、今あのおっしゃったようにですね、まず自分で例えば今避難ができない人、
はい、
あるいはその自分が避難をしなくてはいけないのか、ここにおればいいかという、そういう判断のできない人、
はい、
そういうようなことの、あの方を、まあ、主に言うんですけどね、うん、例えば具体的に言いますと、
うん、
あの指針の手帳の何級以上だとか、
はいはい、
あるいはその高齢者の方です ね,
ですね、
今これからどんどんどんどん、うん、あの超高齢化時代になってきますから、うん、高齢者の方だとか、うん、あるいはその乳幼児だとかですね、うん、それからあの外国人の方でちょっと言葉があのきちっとこう情報が伝わらない人だとか、そういう人たちのことを、まあ、要援護者と言うんですけど、ね、うん、その要援護者になりますと、今度は次女も含めて今度は共助の部分と控除の部分が入ってきますよね。ですから、あの要援護者への支援体制がきちっと整っている公共団体なり、うん、
はい、
そういう防災組織というのは、これからますますですね、あの大事になっていきますし、そのために例えば控除の分野である、あの行政なりそういうところは、はい、あのだから先ほどの自助共助公助の裏にはですね、人物金というのが必ずやっぱり並列的にいきますから、
人物金
だから、あの確かに自助共助公助は大切ですが、その裏付けとなる人物金がやっぱりないとですね、やっぱりその自助共助公助はきちっと有効に、
はい、
あの発揮できないというですね、そういうことが私はあると思いますよ。ですから特にあの控除の部分ですと、平常時にいろんなことをやっておけれるのは控除の部分、あるいは共助の部分なんですわ。例えばドーンと来た時にね、あの控除共助でもあの限度があります、限界があります。まず自分がまず助からなくてはいけません。それから今度は余裕が出てきたら隣の人を、あるいは自分の家族、隣の人、それから地域全体、それから瀬戸市全体と、そういうふうにどんどんと広がっていくんですよね。
そうですね。まずですね、はいはい、あのやっぱり地域、本当の小さい地域でどれだけこう把握しているかなっていうと、
そういうことですね、
今聞くと要援護者っていう括りだと結構多いですよね。
多いですね、はい、それはね、変な話、結論だけ言っちゃいますと、把握しきれないんですよ、今の現状ですと。
ですよね、今なんか個人情報が、
そうです、
ね、そうです、なかなかこう、
個人情報保護法というのがありましてね、これがやっぱりあの言い方は悪いですけど壁になってますね。それとやっぱりその人間の意識の中にやっぱりプライバシーは守ってあげなきゃてはいけない。これは大事なことだし、大切なことなんですけど、あの本当にそういうプライベートなこととプライバシーとはちょっとニュアンスが違うんですけどね、プライバシーを主張していって、その災害が起きた時に自分が死んでしまっていいのかとかですね、あの助けてあげれる人も助けてあげれなかったとかですね、そういうことが起きていいのかというのは、これはあのその個人情報保護法ができた段階からずっとあの大変あの深刻なことでやり取りはされているんですけど、具体的に今あの私も少しあの地域の自治会活動をやってきましたんですけど、
はいはいはい、たくさんやってこられましたね。
いつもぶつかるのはそれなんですね。で、あのご存じだと思いますが、あの自治会の管理下ではですね、あの住民防災台帳というのを、
はい、
これはあの平成の16年ぐらいに作ったはずなんですわ。でそこへはですね、あまりあのきちっとした情報は入らないんですけど、それでもあのいわゆるあのなんかそういうことがあったときに緊急にどこへ連絡をしたらいいかとかですね、あるいは
詳細を書く欄とか、
はい、あるんですよ、例えばあの自力で避難できない方がその家族の中にいる方とかですね、あるいは寝たきりの方、介護が必要な方、高齢の方、
はい、
それからあの医療関係でいきますとね、人工透析の必要な人だとか、 酸素吸入ボンベが必要な方だとか、そういうものをやっぱあの世帯主さんが申告をしてくださいと。でそれをあの自治会がまとめて、
はい、
あのこれやっぱり先ほど言った個人情報にも、はい、あのかかりますので、うん、きちっとしたところへ保管をしておくと、こういうことをやりまして、ね、かなりこれ回収率もねその時 80% 以上ありましたよ、
はい、でね、あの私のお友達なんかの意見だと、これ書いたんだけど、うん、果たして本当に何かあった時にすぐにそれを あそこ残って出して、これが本当に生きてくるのかってことをみんな不安に思っていて、
そうです ね、
でもそれはやっぱり自治会の裁量というか、はい、それ力量というか、それもありますよね。
今おっしゃったことなんですよ、要するに自治会として、あの自治会も当然守秘義務というのはあるんですよね、あのそういう人 あの個人情報あのあその第三者にこう喋ってはいかんというのはあるんですけど、その辺の懸念はやっぱり強いですね、ですからもう一つの流れがあの民生児童院さんの、あのが、まあ、これは高齢者福祉課というところなんですけど、はい、災害時支援台帳というのを、ねお作りになって、この中にはあのむしろ住民防災台帳よりも少しあの個人情報のものが入ってます、はい、それともう一つここで一番大事なのはね、あの支援者の欄がありましてね、あの例えばあなたは何か起こった時にどの人に支援をされてます、支援してもらいたいと思いますか、いいです
ね、それ普段なんかこう利用してる事業所でもいいですもんね、そこの支援のこの人しかダメっていう子って結構いるんですよ、はい、あの自閉症とか、はい、まあ、発達障害系だと、はい、この人は大丈夫だけどこの人はダメとかっていうのが、
それとね、もう一つそれその要するにあの住民防災台帳と、このあの支援災害時支援台帳とか、はい、やっぱどっかでドッキングしないと、あ、そうですね、先ほどのお話じゃないんですけど、うん、各には書いて一回出しといたんだけど、果たしてそれはねやっぱり我々としてはやっぱりそれは平常時からそういう個人情報をある程度把握をしてですね、あの引いてやっぱりあの個人別な支援計画書を作らないかんと思うんですよね、
そうですね、う
ん、ですから例えばあの誰々さんはこういう状態だから、うん、例えば寝たきりの人だから、うん、やっぱり担架がいるぞとかね、うん、あるいは車椅子がいるんじゃないかとかね、うん、そういう具体的な支援方法まで考えるには、うん、やっぱりその人 あの情報が決定的に不足しておるんですわ、
ですね、
うん、でそれがねどうしてかというネックはね、この2つともなんですが、特にあの災害時支援台帳、あの他の市町ですとね、同意事項がちゃんと書いてあるんですわ、
あ、これは公開していいと
か、こういう私がこう、ね、あの書いたこの個人情報は、自治会だとか、あるいは自主防災組織だとか、そういうところへ開示をしてもらっても結構ですと、うん、そういうのがあるんですけど、
はい、
残念ながら瀬戸市のねこの支援じ、あの支援台帳はね、
はい、
民生委員さん宛てなんですよね、で民生委員さんはあの特別職ですから、
はい、
守秘義務は少しきちっとあの 守っていらっしゃいますけど、だからあの自治会まではその個人情報が共有をされないという今システムですからね、
この間地域力の会議に、まあ、出していただくようになってあの言われてました、同じことをやっぱり
だからあのこれは本当にね、ただね、あの昨年ですね、災害救助法というのが改正になりましてね、ご存知だと思いますけど、その災害時の要援護者の名簿を各市町で平成26年度までには作りなさいよと、まあ、ある意味では義務化をされたんですけどね、でもう進んでいるところは行政だけではなくて、例えばそういう自主防災組織だとか民生の組織だとか、そういうのとタイアップしながらね、その名簿を完成させていくということと、それからあの出さない人も、あの市役所 あのそういうデータで、うん、もう強制的に助けに行っちゃいますよと、
そうですね、
これぐらいの姿勢がやっぱり私はあの、特にあの東日本大震災なんかの報道、記事を読んでますとね、やっぱりかなりその思い切った施策をしておかないと、あのダメではないかと思いますね。
あのうちの地区って町内ってすごい世帯が多いんですけど、はい、でも民生委員さん2人だけ でこの間変わったので新しい方が挨拶に見えて、で 把握してくれてるんだと思ったら、65歳の世帯が以上の世帯がいるということで挨拶に来ましたって言われたので、あれ娘のことはちょっともしかしたら伝わってなかったのかなってすごい不安になりましたし、まあ、災害時にやっぱり民生委員さんだけを頼っているとね、
あのね、民生委員さんだけではですね、今その何千人もいませんからね、民生委員さんは、
だからもう隣同士とか
民生委員さんの側から言えば、やっぱどうしても自治会さんと一緒にタイアップしながら、養援護者の支援をしていきたいということなんです、でこれまた具体的な例になっちゃうんですけど、実は私がその瀬戸市自治援護会の中の防火防災部会、の部会長というね、ちょっとしたポストにおったんですけど、その時に民生児童院協議会、あそこといっぺん協議をしたことがあったんですよね、でその時にはやっぱりね、民協と自治会がどのように協力し合っていけるか、やっぱり協議の場がこれからも必要だよと、これ平成23年の11月ですね、やったんですけど、そういうことでやっぱりどうしても自治会さんにこう一緒になってやっていただかないと、民生だけではちょっとエリアが広すぎるし、支援の中身もねものすごい深いですよ。ただあそこに寝たきりがいらっしゃるから行きましょうだけではダメなんですね。それはどういう状態で寝たきりになっているのかとかですね、そういうことがやっぱりわからないと、それは例えばどういう例えば資機材がいるのかとか、例えば薬がすぐいるのかとかですね、そういう、そうです、ですから人間一人の命のことですから、それこそ地球の重さと同じですからね、人間の命は。
うちの学校で瀬戸市の在住の子たちの、障害のある子たちなんですけど、アンケートを取って一番多かったのが、その防災台帳がどんなふうに管理されているのか、ちゃんと把握してくれているのかっていうのが一番多い意見 で次に避難所に行った時に専門的な人はいるかどうか、
そうです、
ね、あと理解してもらえるかどうかっていう、それも多かったですね。
それ本当にね、と言いますのはね、例えば私も防災ネット瀬戸で、昨年からね、例えば避難所開設だとか、運営のシミュレーションをやって、
そうですね、
とにかくこれからはですね、確かにこういった机上でいろんなことを議論することはもちろん大事なことですし、イメージを膨らませることですけど、実際に動いてみようと、そういうことなんですけど、その時にですね、例えばその避難所そのものが、避難所としての機能がちゃんと持てるのかどうなのかとかですね、特にその要援護者の方に対する手当は、ケアはどうなるのかとかいうのはね、これは大きな問題ですね。
本当になんかみんなね、そこをすごく不安に思っていて、
ですから例えばの話、その要援護者専用の相談窓口を、避難所の中の運営本部の中に作ってですね、そこへ例えば元介護士をやっていらっしゃった方や看護師さんだとか、お医者さんがおれば一番いいんですけどね、そういう人たちにちょっとこうアドバイザーとして追ってもらうかとかですね、そういうことをやっぱり避難所運営のマニュアルの中に落とし込むということを作業が必要でしょうね。
避難所ごとに確かに必要ですね。そうです
、はい、またやるべきことはたくさんあると思います。
本当ですね、問題は山積みですが、また後半もお話をお伺いします。ともみとともにサンキューウィークの今週は防災ネット瀬戸代表の石原昌司さんにお話をお伺いしています。また養援護者について深く後半もお話をお伺いします。ともみとともにサンキューウィークの今週は防災ネット瀬戸代表の石原昌司さんにお越しいただいています。さあ、お話をお伺いしておりますが、要援護者に対して、特別にこう避難支援マニュアルを作ったり、特別な ことをやってらっしゃるっていうところが全国的に見ると
あるんですね。ありますね。先進、まあ、そういうところ先進地域と、まあ、いう言い方をしていいかどうかはちょっとね、ありますけど、例えばですね、私が経験したのは平成21年の11月にですね、自治会の全国の自治会連合会の鳥取大会というのもありまして、これは全国の自治会の、まあ、代表の方がそこへ集まってやる、そういう大会にですね、事例報告ということで、鳥取市 の事例報告されたんですね。そこの中に、はい、災害時の要援護者支援システムの構築と、そういうそのままズバリのですね、テーマで、講演があったんですけど、はい、私がね、まあ、関心をしながら、と思ったのはですね、ここはですね、いわゆる、まあ、今で言うと、共助力マップといいですか、そういうね、災害時の要援護者用のマップをね、ご自分たちで作っているんですよ。それは鳥取市のある、若葉台というね、そういう団地だと思うんですけど、
どこに誰がいるかっていう。
それはですね、地図までちゃんと作ってありましてね、それからその支援者属性といって、まあ、もちろんお名前だとか、から性別、はい、年齢、それから支援の可能の時間帯、昼間なのかとかですね、例えば地震というのは、時間決めないでしょ、夜の夜中に起こるね、
はい、
はい、それからそういうことでね、災害要援護者の属性までね、きちっと、あるいはその家屋の、家屋といいますか、そこの例えば団地の中のどこの区画にちゃんとこの家がちゃんとあってというね、そういう言葉できちっとね、書いたね、いわゆるマップを作って見えるんですね。
先月、ディグでね、図上で地図に表していく、はいはい、あれにすごく感激したんですけど、はい、まあ、それに要援護者をもう、
それ
って、
はい、それと、まず、若林区っていうんですか、これ仙台ですけど、これもこの前、ちょっとテレビを見てましたらね、その要援護者のうちの100メートル、こう、四方の中に、その、要援護者の方を助けに行けれる状態の人が、どれぐらいいるだろうかと。で、その人の、例えば、勤務時間帯は、昼間はいないけど夜はいらっしゃるのかとかですね、昼間からもうリタイアしていらっしゃるのか、あるいはその人が男なのか女なのか、あるいはその何か資格を持っていらっしゃる人ですね、これも防災の時に非常に、話題になるんですね、例えば元看護師とかね、元介護士だとかね、元先生だとか、元幼稚園の保母さんだとか、保育園の保母さんだとか、そういう人たちはやっぱり経験キャリアをですね、生かしてもらえるんですよね。例えばそれは日頃 のそういうことにも使えますし、それから避難所へ行った時、避難所が開設された時には、そういう人たちが非常に力になっていただけるんですけどね。
そうですね。ボランティアセンター安らぎで立ち上がるって言っても、やっぱりそこまで行かないですもんね。
そうです。ですからやっぱ地域の、先ほど言ったこれは共助の部分に入ると思うんですけどね、ですから共助の部分でそういう地域の人たちが、意外とって、意外と言いますよ、むしろものすごい力を発揮すると思いますよ、この、
私もね、思ったのは、うちの町内に聴覚障害の子が見えたんですね、でたまたま越して見えたんですよ、でたまたま、組長さんがそのうち町内会長がもう終わっちゃうんですけど、連絡があって、たまたま私手話をやっているので、はいはい、やっぱすごいできるわけではないんですが、多少はできるので、そういうのって誰も世間の人はそんなことを知らないから、こういうことってもしかしたら役立つことがあるんだって。
そうですね。ですから手話だとか、あるいは要約筆記だとかですね、そういう聴覚障害をお持ちの方のためのものだとかね、視覚障害者の方にはやっぱりそれこそ手を引いて避難所まで出かけていかないかんとかですね、そういういろんなことがあって、やっぱり共助の力というのは、
そうですね、
いろんなところで発揮をされ
る、英語ができるとかね、で
一作目でしたがね、分かりやすい日本語で防災 の、うん、情報を伝えるという、
はい、
そういうのが特に外国人向けのね、だから例えば東日本の時には高台という言葉が分からなかったんですよ、外国人の方は。高台というのはどういうところだっか、はいはい、そういうことも含めて、それもやっぱり外国人の方も、まあ 要援護者ではあるもんですからね、そういう意味ではやっぱりとにかくやるべきことは多いと、うん、
知的障害とか、はい、発達障害の子でも、はい、ちょっと待ってっていうのは分からないけど、はい、3時まで待ってだったら分かるとか、ちょっとの感覚って、
そうすると例えば外国人なんかちょっとって言っても、3分なのか5分なのか1時間なのか、だいたい日本人はちょっとって言うと
そうですね、
ラーメンが茹で上がる3分間待つのがちょっとなのかなって言って思いますけどね。
人によりますもんね。でも
秒単位で考えてもちょっとですね。
でもそう思うと、そういうことも周りが、あ、そうか、こういう方たちはこういう表現がわからないんだとか苦手なんだっていうことを勉強していくっていう必要もありますね。
だから要援護者の支援のことを一つテーマとしてですね、例えば防災組織なり、こういう市民団体が取り上げながら進めていくということは非常に大切なことですけどね、これはいろんな人が全部集まって、やっぱりネットワークのようなものを作ってですね、それとやっぱり先ほど少し触れましたけど、まあ、平常時の人物金のですね、金の部分についてはやっぱり公助の方、公助の部分でやっぱり目を開いてもらわないと、民間でやっぱり限度がありますからね。人というのはやっぱりマンパワーなんですよ。だから防災に従事をしてもらうのはやっぱりマンパワーが、ですから先ほど災害時要援護者なんて災害時ということの条件をつけると、健常者の方でもその時には要援護者になってしまいますよ。
そうですね、
例えば家具の下敷きになって動けなくなったらもうダメですし、ダメだと私叱られそうですけど、例えば怪我をされた人だって今度は途端に今度は要援護者になるんですよ。助けられる側になっちゃいますから、だから日頃から家具の倒れないそういう備えをしておきましょうねというのは、そういうことなんですね。
本当ですね、なかなか後回しにしがちですけど、
で特にですね、援護者というのは、例えばこの前の東日本大震災の時でも、つまりたくさん要援護者の方も犠牲になっていらっしゃるんですけど、まだ具体的にきちっとしたデータはどうもできていないようですね。ですからどういう、例えば要援護者ではどういう、例えば聴覚障害をお持ちの方なのか、視覚に障害のある方だったのか、そういうことがきちっとやっぱりデータとして出ていないということは、これからの要援護者対策、支援対策、救助対策にもやっぱり影響があると私は思いますね。ですからやっぱりどうしても要援護者の方たちは、どうしても要援護者対策というのね、今のこういう時代ですとね、これは言ってはいかんことかもしれませんけど、なんとなくこう後回しにされてしまっているという現状じゃないかと私は思ってますけどね。
あとでも当事者や、その家族も発信していくというか、そうです、知ってもらうっていう行動とか ね、
そうですね、
活動もしていった方がいいんじゃないかなって。
そうですね、ですから障害をお持ちの方も、障害をお持ちのまま、なんか例えばいざという時に動けることは何かとかね、
そうですね、
家族の方どういうことを力点にして介護していくべきなのか、あるいは避難をするときにどういうことが重要だよだとかね、そういうことのやっぱり防災教育といいますか ね、 防災訓練
ですね。セミナーをやったときに思ったんですが、何かやりたい、手伝いたいんだよっていう人がいっぱいいるってことに気づきました。
いっぱいいます。これは ね、 ね、実は8月25日昨年のですね、八幡小学校で例のシミュレーションをやったときにアンケートを取ったんですね、その時に出た話でですね、あなたはその災害時に地域の中で自分としてできる活動何がありますかって言ったときに、やっぱりね、近所の要援護者支援、これが一番高かったパーセンテージとしては。
嬉しいですね。
ですからもう 30% 近くあったんですよ。その他は例えば初期消火をやるべきだとか、救出救護、この救出救護の中にですね、例えば要援護者も入るということであれば、もう半数以上の人の、近所の人たちが要援護者支援に回りたいと、そういう、活動をすると、こういうことがやっぱり数字の上でも表れてますしね、これは、
あとはそのみんなの気持ちをこれからどうつなげて何をやっていくかってことなので、またぜひ石原さんのコーナーに出していただいて
またそういう機会をちゃんと作りますので ね、
はい、またともみとともににも、はい、出ていただいて、はい、なんか一緒にできることが ねあるんじゃないかって気がしますので、はい、
防災にとっ てもですね、要援護者のいろんな話を、中心にして行こうという話もありますし、それから避難所の中では、要援護者の支援を中心とした避難所運営のシミュレーションも必要だよと、そういうこともこの中にアンケートの中に出てきましたので、
はい、
そういう意味ではやっぱりネットワークは必要でしょうね、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは防災ネット瀬戸代表の石原昌司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。